コリント人の手紙をずっと見てみまして、この状況で何を語ったらよいのか今考え中です。時々地方にない箇所からお話するかもしれませんけれども、今日はここからお話したいと思います。第一コリントの五章の後半のところを今日共に見てまいります。教会の裁きについて、つまり教会が困難から脱し、また強くなるために、どうすればいいのかということを教えられています。共に見てまいりましょう。聖書にこんな箇所があるのかというふうに思われるかと思いますけども、神の御言葉ですから共に見てまいりましょう。第一コリントの五章の九節から十三節です。ではお読みいたします。第一コリント5章9節から13節。私は前の手紙で、みだらな行いをする者たちと付き合わないようにと書きました。私が今書いたのは兄弟と呼ばれるもので、みだらなもの、貪欲なもの、偶像を拝むもの、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちは神がお裁きになります。あなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。天の父様、ここに示されている御心をどうか私たちが正しく受け止めることができるように、知恵とまたそれを実行する勇気と信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ただいま、感染症の、不安が広がっていまして、健康に気遣っていることが、多いと思います。熱が出たり、また、咳が出たり、鼻が、むずむずしたり、そういう時に、もしかしてということが頭をよぎるかもしれません。教会はキリストの体と言われていまして、組織において健康を保つようにと教えられています。今日の話をウイルス感染の対策に当てはめるのはしないでくださいね。また違うメカニズムは違うかと思いますけども、しかし体は全体で健康である必要があるのは確かです。さて、具体的な状況を見てまいりましょう。 パウロは九節で前の手紙でと、このコリントの教会を指導するために、遠くにあっても手紙を書き送って教会が健全に歩めるように心を使っていました。しかしどうやらこの手紙が間違って受け止められていたので、パウロはここで正す必要を覚えていました。9節と10節をお読みいたします。私は前の手紙でみだらな行いをする者たちと付き合わないようにと書きました。それはこの世のみだらなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を拝む者と一切付き合わないようにという意味ではありません。そうだとしたらこの世から出ていかなければならないでしょう。パウロは確かにこのように書き送りました。神に喜ばれない誤った歩みをしている方たちと付き合わないようにというふうにコリントの人たちは受け止めていました。ともすればそういうことが清くあろうとする人やまたグループに起きがちです。確かに日を持って、そして規律があって、そしてすがすがしい、また悪に染まらない、教会であってほしいというのは神様の願いです。しかし、神様が願っておられるのは、汚れたと言われる方たち、欲望のままに歩んでいる人たち、また神様以外のものを第一に、あるいは神様として歩んでいる人たちを排除しなさいという教えでは、また神様の御心ではありません。もしそうしていたら私たちのうちの誰一人救われないことになってしまったでしょう。教会が清められるのは排除することによってはない、よってではない、これは聖書の教えではないということをまず覚えてみましょう。ここにいろんな言葉が出てきています。みだらなというのは、自分の欲望に従い好き勝手に生きている人、貪欲なもの、つまり欲張りですね。奪い取るものというのは、泥棒さんという意味ではなくて、人の権利を、損ねる人たちです。あるいは困っている人を、自分は大丈夫だからと言って助けようとしない人たち。偶像を拝むというのは、こう形があるものを、拝むだけでなく、神様以外のものを神様にする、また神様以外のものを大事にする人という意味です。その反対は、人の道を守り欲望に負けず、困っている人に進んで手を差し伸べ、神様を愛して捧げきっている人たちなんですけども、そういう人たちしか関わってはいけないと言ったら、この世から出ていかなくてはならないし、ましてや自分自身もそうではないかという部分がクリスチャンにもあります。しかし 自分たちだけが清い、自分たちだけが優れているように、そして仲間以外は悪者、汚れているものと考えてしまいがちです。しかし神様の前にはそのように自分たちだけは特別と考える自分中心の生き方自体が、実は神様の前には汚れたものだと聖書は教えています。当時の宗教指導者たち、パリサイ人、律法学者たちはイエス様から白く塗った墓、見かけは良くても中は汚いものでいっぱいですと責められました。マタイの福音書の23章の27節にある通りです。災いだ、事前の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。表面を整えたとしても、内側が清くならなければ神の前には受け入れられないとイエス様は告げました。このパリサイ人、律法学者、自分たちだけは特別と言って自分たちの基準に合わない人たちを裁いていたんですけども、彼らの目にはイエス様が冒涜者、汚れたものだと映りました。神様ご自身であるお方をです、彼らは十字架にかけてしまいました。つまるところ邪魔なもの、目障りなものは排除するという考え方です。これはエスカレートすれば差別や虐殺に至る道です。神様の御心は全ての人が真理を知り、すべての人が救われることです。神様の前には、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われるお一人お一人です。しかし同時に、神様が愛してやまない全人類一人一人が神様の前に逆らって、神様を拒んで無益なものとなっています。ロマ人の手紙の3章12節にある通りです。ロマ人の手紙3章12節、すべてのものが離れて行き、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない、誰一人いないとある通りです。そのような罪の支配にありながら、自分は清いと言って、汚れていると見える人たちを排除しようとするならば、結果ますます傲慢に、そして愛のないものになってしまいます。異分子を排除することでもたらされることは、結局自分自身を清めるのではなく、汚れた思いに、傲慢な思いにさせてしまいます。排除することによって腐敗はかえって深刻になってしまうんです。 これは神様の御心ではありません。その反対に神の御子イエス・キリストは罪人を救うために来られました。神の前に汚れている人を清めて救うために来られたんです。これこそが神様の清さです。前お話ししましたけども、私が作ったことわざです。日本語ですと主に交われば赤くなるとありますけども、聖書は主に交われば清くなるんです。イエス様は罪人と交わってご自身が汚れるんではなく、周りの人たち、深まった方たちを救い清めていかれます。イエス様はこの批判するパリサイ人、律法学者たちから罪人の仲間、友だと揶揄されました。そう言われてもイエス様はご自身の働きをやめませんでした。罪人を愛し招き迎え入れてくださいました。もちろん悪いことをしなさいよと言って奨励しているわけでもありません。聖書の罪は犯罪以前に本来の祝されたあり方から外れてしまっていること、誤った方向に向かっていることを指しています。そしてイエス様は失われたものを探して救うために来たのですと宣言されました。パリサイ人たちが汚れていると蔑んだ主税人を迎え入れた時です。そしてパウロはイエス様を信じた後こう証ししています。第一テモテの一章十五節、第一テモテ一章十五節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。パウロはパリサイ人としてその仲間のうちでは非難されるところがないものだと自負していました。しかしユダヤ人の中のユダヤ人、パリサイ人の中のパリサイ人と自負した彼が一番罪深いものだ、神の前に罪深いものだということで気づいたのだ。自分で頑張って清くなれる、私は他の人たちとは違うというプライベートや特権意識が全ての人、自分自身も含めて全ての人を救おうとされる神様の愛と恵みの技を排除し、それを信じようとしている人たちを引き抜き、また来させないようにしている、神の技に最も激しく反逆したものであったということを気づいたのです。イエス様は失われた人たちを救うために来られました。罪人を受け入れ、ご自身を信じなさいと招かれました。 ルカの福音書の15章の7節。15章の4節からお読みいたします。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるものです。イエス様は、有名な言葉にあるように、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと招かれました。そして私たち罪人のために命を犠牲にするために地上に来てくださったんです。そして弟子たちには多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいと命じられました。キリストを信じ、キリストに福音を委ねられました教会は、罪人を救うために来られたイエス様の技に預かるべき、自分たちを清く保とうとして排除してはいけない、その逆であるということ、私たちは覚えている必要があります。その上でパウロは内部のキリストのために信じて仕えるはずである教会のメンバーのうちで、もし道を外してそれを改めようとしない人がいるならば、付き合いを断つように、そう命じただけだったんです。コリントみたいな悩みに戻っていただきます。5章の11節。私が今書いたのは兄弟と呼ばれるもので、みだらなもの、貪欲なもの、偶像を拝むもの、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事もしてはいけないということです。教会外部ではなく、教会内部のもし神様に逆らうクリスチャンたちがいたら、退避しなさい。これはイエス様が教会に命じられたことでした。仲間の死にある兄弟たちが、もしイエス様の教えに分かっていながら逆らっていて、しかも何度も説得し警告しても聞こうとしないならば、救われてない人たちと同じように自分たちのキリストにある家族、仲間であるという関わりはやめなさいと、そうイエス様が教えられた言 葉に従うのです。それは排除するためではなく、教会の残りの人たちの霊的な健康を保ち、そして関わりを取られた中で、その人たちが自分のしていたことが誤っていたことに気づいて悔い改めて帰ってくるためだ、そう聖書は教えています。そうしないと教会全体の健康が保たれないからです。共倒れになっては弱い形で助けることができなくなってしまう。健康を保つように、そう教えられているだけです。目的は排除するためではなく、もっともっと集めるためなんです。見捨てるためではなく、共に健やかにされるためです。病気のことに当てはめているならば、医者の不養生という言葉もありますけども、そうあってはいけないんです。自分が病にかかってしまったら、病にかかっている方たちを助けられないばかりか危険にさらすことになってしまうので、健康を保つように、それは自分たちだけが守られるためではなく、多くの人に癒しを与えるためなんです。神の国の規則は、小さいものを大切にすることです。キリストの名によって人々を受け入れ、その信仰をつまずかせないことようにし、迷ったものを連れ戻して共に喜ぶことです。そして教会の裁きというのは、ぶったりとか、また罰金を貸したりとか、そういうことは全然ありません。ただ神様に委ねることだけです。交わりを断って健康を保つ流れです。そして祈るのです。神様は祈りを通して働かれます。私たちは自分たちを守ろうとして、また、邪魔をする方たちが亡くなるようにと、力を振るんではないんです。手を振るわれるのは神様です。神様に委ねて、私たちはイエス様が成したように愛を伝え、また福音を伝えることだけです。そして信仰は強制できません。心を込めて聖書を伝え、信仰を証しし、祈るだけです。そして裁きは神様に委ねます。パウロはこうしてコリントの教会のために対処しました。すると、この第二の手紙の方に明かされていますけれども、問題だらけのコリントの教会がやがて自分たちの過ちに気づいて悔い改めてきました。かつて非道を行った兄弟たちが神様 帰っていきました。パウロは周囲の方たち、どんなに迷惑を被っていた兄弟たちであっても、これ以上責めることをしないで優しく慰めてあげなさいと書き送っています。イエス様はご自身を否んだペテロに対してどうだったでしょうか。あなたが立ち直ったら兄弟たちを慰めてやりなさい。そしてイエス様はどうして私を否んだのかと責めることをせず、私を愛しますかとだけ言われ、私の羊を飼いなさいと改めて働きに弟子たちとくださいました。もちろん私たちは悪や誘惑に流されてはいけません。しかし正しいことを守り、また主が許してくださったように許し、そして祈る中で教会は清められます。もし自分たちが この人を受け入れて大丈夫だろうかということが起こるかもしれませんけど、イエス様が全ての人を区別せずに受け入れてくださったように、私たちは受け入れます。受け入れないのは分かっていながら神様に逆らう人だけです。私たちはイエス様に支配されています。イエス様に導かれて、イエス様を守られています。こんな無防備なやり方でいいんだろうかと思うかもしれませんけども、教会はずっとそうやってきました。ある意味教会はいつまでも未完成です。新しい方々を受け入れるからです。しかしそうしないと教会は一気に高齢化が進んでしぼんでしまいます。私たちは生きた教会ですから、健康を保ちながら新しい方たちを感謝を持って受け入れ、また弱っています方たちをいたら共に励まし合い、そして誤った道にもし向かおうとしている方がいらっしゃったら、愛と忍耐を持って説得し、そしてどんなことで別れ別れになったとしても祈り続けるものです。これが教会の健康法であり、また交わりです。最後にヨハネの福音書の6章の37節から39節をお読みしております。ヨハネの福音書6章37節から39節。ヨハネの福音書6章37節。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえなせることで 私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。天の父様、あなたの皆が崇められますように。不安を感じる、また疑心暗鬼が生じるような時代ですけれども、どうか地に守られて、教会が手を開き、また優しい愛と心遣いを持って人々を受け入れ、また共に集まって励まし合うこと、慰め合うことができますように導いてください。同時に宝様が不従順が仲間のうちにありましたら、それに妥協せずに正しく説得して、そして信じるからこそ戒めることができますように導いてください。どうか私たちの教会をあなたが導き守ってください。お祈りの途中ですけど短くお招きいたします。今日のメッセージを聞いて、私は苦手な方を排除してしまいがちでした。どうか私に愛を加えてくださいという方がいらっしゃったら手を挙げていただけますか。どういう方がいらっしゃいますか。私は教会に加わることを恐れていましたけど、教会がこのように私を受け入れ、また私も巨大姉妹を受け入れる幸いな交わりであることを知りましたので、私はバプテスマを受けてこの教会に加わりますという方がいらっしゃいますか。いかがでしょうか。こういう方がいらっしゃいますか。私は今日イエス様を信じてこのイエス様の愛の交わりの中に加わりたいのです。どうか私はイエス様を信じますので、どうか私を救ってください。そう決心した方にいらっしゃいますか。天のお父様、どうか暗い時代にありまして、私たちがあなたの愛と恵みに守られて主を明かし続けることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。